イギリス15ページ。一人のスコットランド商人が日本を近代化へと導いた。トーマス・ブレイク・グラバーは1838年、イギリス・スコットランド北部の小さな漁村で産声を上げた。長い鎖国が終わり、1859年に横浜、函館と並んで長崎の港が開かれると同時に、グラバーは長崎へやってきた。まだ21歳の若き青年であった彼の胸の中には、長崎で商人として大きな花を咲かせたいとの思いがあったことだろう。当時の長崎の町はそんな外国人たちで溢れていた。グラバーは商人としての才能をいち早く発揮し、来先から3年後には独立。イギリス人が好む日本茶の輸出に始まり、様々な事業を手掛けては成功を収めていった。やがてグラバーは、日本の再建のためには若い志士たちが国際的な視野を持つことが必要だと考えるようになり、伊藤博文をはじめ数多くの若者を海外へ送り出すなどして彼らを支援した。その後グラバーは造船、炭鉱、ビール産業などの分野を開拓。キリンビールの前身会社ジャパンブルワリーカンパニーはグラバーの尽力により設立された。品質の良いドイツ風ビールにこだわった商品にあしらわれたのは、清酒キリンのラベル。キリンの口ひげはグラバーのトレードマークである太い口ひげに由来しているという。多大な貢献をしたグラバーに敬意を表したものなのだろう。1908年、グラバーは日本政府から外国人で初めて勲二等旭日重光章を授与され、その3年後に73年の生涯を閉じた。グラバーは日本人から深く信頼されていた。長崎市内にある新坂本国際墓地に埋葬される際、その周囲は彼を悼む人で溢れ返ったという。写真2枚。1枚目。トーマス・ブレイク・グラバー、長崎歴史文化博物館収蔵。説明。勲章を身につけ清掃をしたトーマス・ブレイク・グラバー。2枚目。説明。緑に囲まれた旧グラバー住宅のテラス。テラスの天井は木を組み合わせた細工がしてあります。丸い柱、鎧戸は水色に塗られ、肘掛けと足に植物の装飾があしらわれたベンチが置かれています。写真終わり。グラバーが日本に残したもの、伝えたかったこと。商人として成功の階段を瞬く間に駆け上がったグラバーは、25歳の時、使用の来客や商談に訪れる商人のためにゲストハウスを建設。その後、暮らすための住宅として増改築を繰り返し、形を変えていった。それが現存する日本最古の木造洋風建築として、国の重要文化財に指定されている旧グラバー住宅である。旧グラバー住宅の最大の特徴は、レンガ造りの煙突に、屋根は日本瓦、壁は土壁、床は石畳と、和洋折衷建築であること。どこか可愛らしさも感じさせる邸宅だ。建物の一角には温室がある。グラバーが子供時代を過ごした町、アバディーンは園芸が盛んで、グラバーは植物を愛する少年だったという。グラバーはこの温室で幼き日を思い出し、心癒されたのかもしれない。グラバー住宅では新しい発見もされている。温室の隅にひっそりと置かれた焼き物は、佐賀の白石焼きという珍しい焼き物であり、佐賀藩ゆかりの品だということが2017年判明した。グラバーと佐賀藩は共同で高島炭鉱を開発した間柄であることから、こうしたものが残っていると考えられている。グラバーの妻子が写る古写真、古い写真には、 この焼き物も写っており、大切にしていたことが伝わってくる。グラバーンの最も大きな功績は、日本の近代化への貢献であろう。1865年、大浦海岸通りに小型の蒸気機関車を走らせたのを皮切りに、グラバーは次々に世界の技術を日本に紹介し、人々に衝撃を与えた。1869年、グラバーは薩摩藩士の五代才助、小松立脇とともに、日本最初期の近代的ドック、小菅周旋場を完成させる。当時、長崎の外国継承者が販売していた船は、中古船で故障が絶えず、国内外の船主から周旋場を求める声が上がっていた。グラバーたちはその要望に応える形で周旋場を計画。イギリスから引き上げ装置一式を取り寄せ、完成へと導いた。引き上げ機が設置された小屋は、現存する日本最古のレンガ造りの建物で、その先にはまっすぐにレールが伸びている。何隻もの船を引き上げ、海風にさらされた鉄のレールは角が丸みを帯び、時代の波をくぐり抜けてきたことを物語っている。長崎の造船業はまさにこの場所から始まったのである。2015年、旧グラバー住宅と小菅周旋場跡は共に世界文化遺産、明治日本の産業革命遺産の構成資産に登録された。50年余りを日本で過ごしたグラバーは、イギリスの技術や文化を日本にもたらしただけでなく、私たちに受け継ぐべき大きな宝物を残してくれた人物でもあった。旧グラバー住宅は次の期間、耐震補強を含む保存修理工事を行うため、建物に入っての見学はできません。工事期間中は保存修理の様子が見られるよう、特設展望デッキが設置されます。後期、2019年1月8日から2021年3月、予定。写真8枚。1枚目、旧グラバー住宅。説明。旧グラバー住宅の前景、周りを植物が取り囲む L 字型の平屋建ての洋館で、屋根は瓦葺きです。2本の煙突があり、白い格子窓や水色の壁が可愛らしい雰囲気を感じさせます。2枚目、旧グラバー住宅の温室には年間を通して美しい花々が咲き誇る。説明。温室はガラス張りで、木、草花などいろいろな種類が見られます。3枚目、1896年頃に撮影された1枚。左端がグラバーの妻、鶴。前列右端がグラバーと鶴の娘、若。写真の両端に写っているのが白石焼の焼き物。説明。和服を着た鶴さんと洋装の若さん。その間にドレスを着てケープをまとった西洋人の女性、和服に日本髪を結った女性の4人を写したものです。足元には中型犬がお座りをしています。両サイドに置かれた焼き物の上には植物が飾ってあります。4枚目、佐賀藩ゆかりの白石焼の焼き物、独特の形とデザインが目を引く。説明。白地に青い絵付けがしてあります。円柱状の焼き物で、上部には彫刻されたモチーフがついています。5枚目。旧グラバー住宅の内部、西洋風の大きな窓が印象的だ。説明。赤い絨毯が敷き詰められた部屋です。手前の部屋には小さな丸いテーブルが置かれ、白いクロスがかかっています。テーブルの上には花が飾られています。部屋のコーナーにはオーク色のシェルフがあります。奥の部屋にもいくつかの家具が置かれており、大きな窓から外の緑が望めます。6枚目、小菅周旋場跡。説明。 海へ向かって船を引き上げるための道が伸びています。海に続くドックは石垣でできています。海の向こうには現在の造船所が映っており、大きなクレーンなどが映っています。7枚目。小菅終戦場跡は、日本で初めて蒸気機関を動力としたスリップドック。船を陸上に引き上げて修理するドック。説明。小菅終戦場の機械小屋は、レンガと木を組み合わせた作りです。その小屋に向かってレールがまっすぐに伸びており、小屋の一部からレールに沿って機械の一部が出ています。小屋の前の左右にも機械が設置されており、雨よけの屋根がつけられています。8枚目。小屋の中には、グラバーがイギリスから取り寄せた引き上げ機一式が今も残されている。説明。機械小屋の内部、引き上げ機は床下に半分埋まった形で設置されています。水色の大きな歯車がいくつも重なっています。写真終わり。